ネマアイラジオ、先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方より作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。
はい、
今夜はオフィスリブラの友清舞さんとお電話がつながっていますよ。友清さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
早速ですが、今夜はどんな作品をご紹介いただけますか？
はい、本日はですね、坂口健太郎さんの主演最新作、サイドバイサイド隣にいる人をご紹介しに来ました。
はい、お電話で来てくれましたね。
いらっしゃいませ。
はい、サイドバイサイド隣にいる人、坂口健太郎さんの主演作ということです。どのような物語でしょうか？
はい、この作品はですね、目の前に存在しない誰かの思いっていうものが見える、この不思議な力を持った青年の深山が主人公になってまして、
うん、
その不思議な力を持ってですね、体の不調に悩む人だったり、トラウマを抱えた人を癒してですね、周囲と寄り添いながら恋人のしおりとその娘と静かに暮らしていました、
うん、
がそんな彼はですね、ある日自らの隣にですね、謎の男が見え始めるんですね。
ほう。
それは元恋人のリコちゃんとの間に起きた過去のある事件というものが関係しているんです、
うん、
さらにその元恋人と出会ったことによってですね、自らが置き去りにしてきた過去と向き合うことになるんですが、一体その過去とは話にな
る。今すぐ今のテストを受けろって言われるとちょっと難しいかもしれない。結構入り組んだ物語
ですね。
少しその、はい、目の前に存在しない人の思いが見えるという部分で言うと、ファンタジーの要素もあるっていうことですか？うんうん、
そうなんです。この映画ね、なかなかね、そのリアルとファンタジーっていうものが混在している、プロデューサーの雪貞勲さんが今回プロデューサーを務めるんですけれども、うんうんうんうん、その雪貞さんの言葉を借りるのであれば、マジックリアリズムっていうようなテーマにもなっている物語なんですね。
マジックリアリズム。
はい。
うん、
なのでこう見てる方も、今のって本当にあった話、それともこう、あれ今のって空想幻想っていうようなシーンが多々あったかと思うんですけれども、
うんうんうん、
ケちゃんをご覧になっていかがですか？はい、
まず映像の美しさというか、独特な透明感のある映像に、こう特にあのね、男性がどのようにそれを捉えるのかはちょっと私の中では、不思議というか聞いてみたいなと思ったんですけど、女性は全編的に心地よく感じる映像の美しさ、で、すごく線の細いアニメーションを見ているような、ちょっとこうおぼろげな、つかみどころがない、だからこそファンタジーとリアルの境界線が、この人は本当にここにいるのか、この人は見えているのか、どれがリアルでどれがリアルじゃないのか、そもそもその線引きっているのだろうか、みたいな不思議な感覚になる映像でしたよね。
そうなんですよね。これ本当にね、こう見れば見るほどこう味が出てくる作品って言いますか、
うん、
多分1回見ただけじゃなんかこうなんて言ったらいいんですかね、こうすぐに感想が言えないっていうところもすごくこの作品のいいところだなというふうに思っていて、
面白いですね。すぐに感想が言えないというところが作品の良いところ、うんうんうん、
そうなんです。これね、伊藤千尋監督2作目の長編映画になるんですけれども、もともと雪貞勲監督のナラタージュだったりとか、世界の中心で愛を叫ぶからですね、うん、脚本をずっとされてた監督でして、
うん、
なので、これまでこう脚本家として構築されていたんですけれども、
はい、
例えばこうすごく説明的なものだったりとか、
うん、
物語として分かりやすく描くっていうものって、これって本当の日常、リアルじゃないですよねっていうところから、本来こう生活している中で相手がどう思っているのかだったり、ここで例えばその頃一方 この辺ではこうなってましたみたいなところって絶対本人は見えないっていうところまでも描いているので、だから見てるこっちもその主人公を追体験してるような感じになるんですよね。
なるほどね。あのそして坂口健太郎さんでしかありえない作品という感じも受けたんですけど。
そうなんです。これもともとその作品の始まりっていうものも、あの純粋に監督が坂口健太郎くんを撮ってみたいっていうところから始まった作品でして、
ほうほうほう
本来その先月ひとりぼっちじゃないっていうあの別の作品が監督初監督作品として公開されているんですけれども、
はい、
本来はこのサイドバイサイド隣にいる人っていうものがあの初監督というか、あのスタートはあのこっちが最初だったんですよね、
うんうんうん、
ただまあいろいろコロナ禍っていうものもあって、あの脚本とかスケジュールの関係でやむなく後ろ倒しになってしまったんですけれども、
うん、
なんとなくこのサイドバイサイド、まあ、タイトルの通りその隣にいる人って隣にいることっていうことって、そのコロナ禍でなかなかできなくなってしまったことなのもあって、結構その現代今ちょうど今コロナ禍でコロナが開けて、
うん、
開けてって言っていいのかな
落ち着いてきてね、
ちょうど今見てもらう、そうですね、見るにはすごくぴったりな作品になっているんじゃないかなっていうふうに思います。
おでも先ほどおっしゃられてたその伊藤千尋監督が現実の世界では、一方藤井翔平くんはみたいな形のものはないですよねっていうリアルを追求しているっていう説明は、見た人間からするとなるほどというか、こうなんかこう腑に落ちる、優しく腑に落ちる感じはすごく受けますね。
そうなんですよね。やっぱりそのもともと脚本されてたり美術とか小道具とかをされていた監督なので、
うん、
こう映画を見ている中ですごく細かい美術なんですか、はい、小道具だったりとかにね、はい、すごく目がいくんですよね、
はい、
例えばこう衣装の色だったりとか、うん、あの斉藤飛鳥さんが演じる莉子ちゃんが食べてる食べ物だったりとか、
はい、
こうみんなの食事のシーンだったりとかってすごく印象的に残る映像が多いので、
うん、
なんかそれってこうやっぱりもともと映画監督からされてるんじゃなくって脚本をされててっていう伊藤監督だからこそ出せるような映像美だったり脚本なんだなっていう風に感じますね。
そうですね、まあ、映画っていろんな人が関わって、チームで作り上げるものですけど、この伊藤千尋監督の今回の作品サイドバイサイド隣にいる人というのは伊藤千尋さんという人間が描いた世界物語イメージするものが、あの一人の画家が絵を描き切ったようなその世界観の統一性がすごくあって、その分あの絵画を見た時にこの絵ってこうだよね、こんな物語だよねってこう一気に喋れないような感じの、終わった後感想をバンというのは難しくても、私自身は本当に家に帰って次の日に洗面所で毎朝歯を磨きますがね、水道をシャーッと出してて歯を磨こうと思った瞬間にすごい映画だったで、しばらく水道流れたままだったんです。すごい優しい映画で、すごい映画だったって。それって何がきっかけになったのか、時間なのか場所なのか水なのか鏡なのか寝起きの私なのかわからないんですけど、
でも何かが多分そう思わせたんでしょうね、きっかけが。
この映画を見終わったことによって、その伊藤千尋監督さんがまとっている優しい世界観が私の横にもう存在しているっていう、こう喜びに満ちるというか、ああいい映画だったって、こんなに時間差があって、しかもたった一人で洗面所にいるときに急に心の底から思う映画っていうのはちょっと初体験でしたね。
そうなんですよね。なんかこう見た後どんどんどんどんこの作品のことについて考えちゃう時間が増えてきてしまって、
うん、
本当に隣に三山くんが、主人公この三山くんがいるように感じてしまうんですよね。
あ、でもね、ちょっとわかります。ちなみに三山くんはいつの間にか横にいてもえってならないと思います。あ、三山くんだぐらいでね生活続けそうです。あとちょっとあの質のいい理念に変えようかなぐらいのなんか気持ちにはなるかもしれないですけど、なんかそれぐらい なんあと押し付けが一切なく、そこにこう綺麗な音楽が流れている小川のせせらぎがあるみたいな、そういう優しさに満ちた作品だったので、見る人見る人がいつどこで何を感じるかっていうのは、季節が変わった瞬間に気づくのが人によって違うように、違うんじゃないかなと思う、新しい作品だなっていうふうに思いましたね。
そうですね、見た人同士でこうどんどん話し合っていけるような、あの時ってどうだった、この時って彼って一体どんな感じだったのっていうようなことがすごくこう映画の時間以上に話せるような映画なんだなっていう印象を受けるので、
いや今日私ともきおさんと話をしていて、私サイドバイサイド隣にいる人好きな方っていうのに、なんかこうすごく幸せを今感じてますなんかね、見た瞬間、見ている時、見終わってすぐとかじゃなくて、あの私今あの優しさに触れていますみたいなね、うん、なんかそんな人と喋りたい気分みたいな、そういう感じがしますね。なのでこれはまずはね、映画館で経験していただいて、あなたが感じる何かをね、救い取っていただけたらなと思います。サイドバイサイド隣にいる人ですが、いつからどちらの映画館でしょうか。
はい、4月14日金曜日より、大阪ステーションシティシネマほか全国ロードショーをしております。
ぜひ皆さん映画館に足を運びください。はい、先読みシネマ情報オフィスリブラの友清舞さんに、サイドバイサイド隣にいる人ご紹介いただきました。友清さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマ愛は信頼と人情あふれる映画制作会社です。歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマ愛はあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。
シネマ愛ラジオ、先読みシネマ情報2。先読みシネマ情報2ということで、はい、今夜は新しい作品を2本立てでお届けいたします。はい、お二人目のゲストは、お二人目もお電話がつながっています。大手広告の戸場大吾さんです。戸場さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。よろしく
お願いします。
さあ、お電話越しですが、戸場さん、今夜ご紹介いただける作品は何でしょうか。
はい、今日ご紹介するのは、聖地には雲が巣を張るという作品です。
聖地には雲が巣を張る、
はい、ちょっと長いんですけど、
どんな作品なんですか。
はい、これはですね、イランの舞台にした映画でして、
はい、
イランの聖地と呼ばれているマシュハドという場所で実際に起こった連続殺人事件をテーマにしている作品でして、
うん、
その地で娼婦と呼ばれる、職業というか女性が殺される連続殺人事件が起きるんですけども、
はい、
その殺人事件を取材を追うために、ある一人の女性ジャーナリストが現地に入って、いろいろな警察であったりだとか、被害者の家族であったりだとか、そういった方々に取材をしながら真相に迫っていくという、ざっくり言うとそういうストーリーになっております。
これ実際に起きた連続殺人事件も、その、実際聖地と言われるような場所で、娼婦という商売をされている方たちが、殺されるという事件が起きたということですか。
そうですね、そこまでは実際にあった事件とほぼ一緒でして、その聖地と呼ばれるその宗教的な聖地、すごく神聖な場所で、娼婦という、職業としてなんと言いますか、言い方が難しいんですけども、
タブーを犯しているという、しかも、神聖なる場所で、
不定を行っているというか、
そうですね、神のいる場所でみたいな形で言うと、それに対しての、反発というか、社会的な
道徳というか、そういった方々に対しての、制裁ではないですけども、一つ町を浄化するっていう、犯人は考えがあって、行ってしまった そういう事件を元にしていますね。
なるほど、うん、ということはこうテーマとしては非常にこう重たいというか歴史的な背景とかがあるものっていうことですよね。
そうなんですよ。
これでもあの女性ジャーナリストがこの、はい、事件に向き合っていくっていう目線がまた一つこう面白いなというか、はい、切り込みとしてこう一筋の本当に細くて強い光を差しているような感じもありましたが、
うん、そうですね、まあ、主人公を演じられたやっぱ女性の方がすごくあの実際にこの方実は国を追われているっていうような状況の方で、他に亡命をされてるって女優をされているような女優さんなんですけども、
はい、
本当にあの、娼婦という方々にも向き合って、まあ、懸命にというかその事件をやっぱりあの聖地で浄化する街を浄化するっていう目的のためにやられている事件をなかなかこう捜査としても難しいところがあったりだとか警察としても、
うんうんうんうん、
なかなかこうあの一筋縄ではいかないっていう事件を真摯に向き合いながら迫っていく、まあ、その姿演じられた姿っていうのはすごくあの力強さでもあったりだとかあの、まあ、おっしゃってるみたいにこう一筋の光が差すようなそういったような印象を与えるのではないかなと思いました。
ただ全体的にテーマとしてもこう非常にリアルを追求している部分もありますし、あとはその女性ジャーナリストもそうですし浄化をするという信念を持って、殺めている人間にしても、まあ、それを取り巻く人たちにしても目力がものすごく強くて、そのだ全員が信念を持っているので、
そうなんですよね。なんかお互いの正義のぶつかり合いじゃないですけど、
うんうん、
どちらにもやっぱ自分でこう確固たる正義を持っているような動きをしているので、そういったところはなんかこう、まあ、難しいというか、
うん、
もちろんその殺人っていう行為はもちろん良くないことですし、
はい、
罪なんですけども、じゃあこの人なんかこう一方的に悪い、まあ、悪いんですけど、悪いってこう糾弾しにくいというか、していいものかというか、していいんですけどというか、
うんうんうん、
まあ、いろいろそういうにあたっても考えさせられるような映画かなと思いますね。
今鳥羽さんがね、していいのかしていいんですけどしてダメなのでもみたいなことを言われた気持ちがすごくわかるのが、見ているとあの本来私たちはこの国に生まれて育っていて殺人はダメだっていうふうに思っているんですが、うん、その考えは一つの、考えに過ぎないのかもしれない。ダメなことはダメなんだけれども、生まれ育ったとか世界観とかの違いで違う捉え方もあるのかもしれないっていうことが
やむを得ないみたいなもんちょっと見えるんですか、
ね、それがね、どの言葉にも当てはまらないんですよ。やむを得ないっていうのではないとかっていう風にぐるぐる回るので、うん、あとはね、映画として面白いなと思ったのは実際に起きた、非常に人間が向き合うときに難しい答えが難しいというか、うん、重たいテーマを映像化するドキュメンタリーではなくて映画として仕上げるという意味で言うと、映像全体の暗さと人間のその目の力強さと光と、あとはあのバイクや車の乗り物 の、 あの動いてるところの撮影とかがすごく面白かったですね。
うん、確かにそうですね。まあ、特にバイクのシーンとか確かにちょっと面白かったかもしれないですね、撮り方とか。
そうですね、あの迷宮入りしてる、うん、その
あそうです、ね、
形をすごく上手に、そんなに大きな多分街ではないのでしょうが、その、信念を持っているジャーナリスト女性も、浄化をしているという信念を持っている男性もみんなその信念に揺らぎを感じている、
うん、
その気持ちを映画という映像で表すのに説明をするのではなく、映画の映像のさっきから私もぐるぐるしちゃいますけど、
で演出というかね、
引き込んでいく、なんか迷い込んでいくっていうところは、なのでね、やっぱりね、ずっとあの 怖いんですよね。この世界にこれ以上入り込んだ時に自分も裁かれるような気がして、
うん、
そういうこういや闇に自分の
そうですなんか沼というか闇になんかね落ちていくよう な,
な, な、ね、体が包み込まれるような、ね、感じがありましたよね、うん、実際に起きた事件とかをこう映画化する映像化するってすごく難しいテーマだなって思うんですけど、うん、あと、はい、それと同時に非常に大切な、終わってしまったら記憶から消えていくじゃないですか。どんなに大きな事件や事故であっても、はい
ね、
それをこうどのようにして伝え残すかというものと映像にするかということを考えあぐねて作り上げた映像が残るっていうことの重要性みたいなものを今回の作品でも改めて感じることができたので、うん、なんかそういう視点も持ってこの映画の沼に一度落ちて考えてほしいなって思いますよね。私たちでも今日ちょっと多分ねこの放送聞き返すと同じことぐるぐる言ってるなってなと思うんですけど映画を見た方はそのぐるぐる感にすごくご納得いただけるんじゃないかなっていう。
ご覧いただきたいですね。
本当に話しながらそうかもしれないしそうじゃないかもしれないし私は正しいか正しくないかみたいになっていく部分が説明ではなく映像で引き込まれるっていうその世界観は一緒に私たちと一緒に沼でぐるぐるしていただきたいので映画館でねどっぷり使っていただけたらいいなって、
うん、本当にそう思います
思います。明るいエンタメがすごく好きな方もこういった作品をたまに分厚い本をゆっくり開くみたいに
そうですね、
はい、出会っていただけるとね映画の
一度体験してみてもらって
そうですね奥深さ私たちまだその沼にはまってるかもしれないので見つけたらちょっとだけ引き出していただいてねあけいちゃんここにいたんですね外はこっちですよみたいな助けていただければ幸いですけれどもぜひ皆さんこういった作品にもねしっかりと映画の魅力を見つけていただければ幸いだなと思います。トムさん聖地には雲が巣を張る、はい、こちらの作品いつからどちらの映画館でしょうか。
はい4月14日金曜日より、シネリーブル神戸他にて上映予定となっております。
はい明日から映画館で上映されます。ぜひ足をお運びください。先読みシネマ情報大手広告の鳥羽大吾さんに聖地には雲が巣を張るご紹介いただきました。鳥羽さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマアイは信頼と人情あふれる映像制作会社です。45年を超える歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに。シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取りオンリーワンの作品作りを追求しています。